皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は相互互恵と平和共存という話です。劇的な展開だと言っていいと思うんですけども、欧州はついに割れてきましてですね、フランスとマクロンは、アメリカとの関係を見直せとはっきりと言明しましてですね、それからイスラエルはもう狂信的なネタニヤフが完全に浮き上がりまして、国際的な支持ももうないんじゃないですか。モサドが、反ウクライナに、反ネタニヤフになったという情報ですね。それから、台湾をね、戦争やろうって言いましたらどういうことでしょうかね。日本の第8師団の師団長や幹部が乗ったヘリコプターがですね、墜落したままいなくなっちゃってですね、台湾をこう包囲する中国の演習があったんですが、その間日本はことりとも音がしないですよね。なんか日本の自衛隊とかですね、在日米軍が出てってですね、ちゃちゃ入れそうな雰囲気じゃないですか。中国人民解放軍がですね、台湾をね、四方包囲しちゃったの時に、ところが日本の方は、その自衛隊機がどっか行っちゃったと、師団長も幹部も海の下に行っちゃったらしくて、どこにいるんだと大騒ぎしていて、ことりとも音がしませんですよね。こういうこともあるのかなと、いう感じなんですね。ですからこっちももう何も起こらないでしょ。すごいですね。でドル離れはどんどんどんどん進んでいくし、やっぱり思った通りですよね。今回は2月の昨年2月のウクライナ戦争で、ロシアの友好国になったのが世界の4分の3だと、新興国資源国がみんな向こうついたと。それによって、今度の恐慌金融破綻でアメリカヨーロッパが国を乗っ取るのを止めると、ロシアについて新しいロシアのゴールド、あるいはゴールドですね、ゴールドを裏付けにした、国際決済専用通貨にもう乗り換えちゃうから、ロシアの金融からこれで脱出するから、さよならよと、そのきっかけのなった事件がウクライナ戦争だったと。で新興国資源国みんななだれうって動き出しましたですね。サウジアラビアもそうだし、ブラジルだとかもね、インドもそうですね、中国もね、いやあれ全部ロシアだと思うんですね。ロシアが全部主導していて、でアメリカもそれを表に出してませんけど、トランプたちが当然支援してんだと思うんですね。それとこれはもう本当歴史的な決着がすでについたと見ていいんじゃないでしょうか。こういうことってですね、不可逆的な変化が一瞬に起きて、でそれがそれ以降の時代を変えてしまうなんてことはよくあるわけであります。例のトラファルガーの海戦がそうでありましたし、日本海海戦がそうでありましたし、あるいはベルリンの壁崩壊がそうですね。その時は多くのニュースの中でも一つの大きなニュースということだったのかもしれませんが、以後の歴史をですね、根本的に変えてしまう大事件だったということはよくあるわけですね。今回はまさにそのウクライナ戦争っていうのは、その一連のその大展開が始まる最初の引き金だったと言っていいんじゃないんでしょうか。それでトランプたちと、それからそのプーチンたちはいずれも共通している部分があるんですね。それはやっぱり無神論者を排除するってことですね。国家の運営に無神論者を排除すると、これは非常にちょっとややこしい話かもしれませんですけども、宗教国家を作ろうというんじゃないんですね。宗教国家を作るんではなくて、世俗国家を作るんだと、世俗政府にするんだと。しかし世俗政府の人間が当然ですね、信仰を持っているべきであるということですよね。ここは非常に重要なことなんです。世俗国家の運営は無神論者がやるんじゃなくて、世俗国家の運営を信仰をしっかり持った人がやるんだと。ここはものすごく大きなメッセージだと思うんですね。ちょっと誤解されやすいんですけども、その神聖一致ってありますよね。これはもう昔の、ヨーロッパでもありましたしね、で日本でもかつて、やったことありますけども、神聖一致の宗教政府というのは昔からあるんですが、 世俗政府なんだと。だから一応、まあ、選挙制度に基づいて、政治家を選ぶというそのルールは守るし、法と秩序に基づいて政府運営するという御神託に基づいてですね、御神託だからとか言ってなんか魔女狩り裁判みたいなことをやる、そういうことはしないということで、だから世俗政府であると。でも世俗政府の人間というのは日本だとともすると誤解されるんですが、信仰を持ってない人が世俗政府を運営するべきだと、こういうふうな誤解がすごく多いんですね。なわち宗教を持ってる人は危険であると、宗教を持ってる人は危険だから世俗政府の運営から遠ざかるべきだという議論をしている人がいるんですが、トランプとブッチンが言ってる話は正反対なんですね。全く反対で、信仰を持ってない人というのは非常に危険だから、あれ言ってみれば敵対的だから、この非常時に対処しなければいけないっていうのがアメリカやロシアの今回言ってることですよね。無神論者が例えばですね、自分は神以上にすごいんだと、神以上にすごいからですね、神から与えられた性別すらね変えられるんだと、性別を変える本当の理由はですね、自分は神よりもすごいんだということを証明するためなんだと、神だったらですね怖くてねこの辺で戦争をやめるだろうと、こんなに人が死んでどうすんだ、いや俺は神より強いんだからどこまでもですね戦争をやり抜くんだ、神の世界だったらバベルの塔っていう神話があってですね、そんなに金積んだらですね最後崩れるぞと言ってると、いや自分は神よりすごいんだと、だからバベルの塔の崩壊にはならないんだと、どこまでも自分の富を蓄えてるぞと、で神を恐れると宗教者が言うと、何を恐れるんだと、俺は神より強いんだと、宗教者も軍隊も何度も持ってこいと、 CIA でもオサでも何度も持ってこいと、俺は彼らより強いんだと、俺はアメリカと組みしてるから、アメリカの戦争屋に任すもんなんかどこもいないから、俺はアメリカの戦争屋のダチなんだから、友達なんだから俺は強いんだと、なんて言ってる人いますよね。それからと理性ですね。その科学技術の力っていうのも、まあ、科学技術も一言で言っちゃ今もう入らないんですけども、まあ、定理証明みたいなやつ、統計的、まあ、あの分析で、推測ですね、統計的な推測で真偽を判断しようなんていう、まあ、そういう、まあ、よくある統計を使って自分たちは真理を発見したんだと、で神の世界に迫ったんだなんて言っててですね、で神の世界に迫るのはいいんですが、神を超えたと、自分たちは神以上の力を持ってると、神の世界より俺は強いんだという時々思い上がったのがいるわけですね。そういう連中がですね世俗政府を運営した結果はどうなったかっていうと、今日の世界の大混乱なんですね。欧米を中心とした世界の大混乱、それから宗教者もですね、まあ、はっきり言って本当のその信仰っていうのはないもんだから、非常に偏狂な信仰になるわけですね。大和魂って言葉一つとってもですね、かつては出口鬼三郎はそれはですね日本人だけがいいっていうのは大和魂じゃないんだと、世界の全ての人に対してですね、まあ、平等であり、そして思いやりを持って接すること、すなわち世界全体がね、言ってみれば穏やかに収まるようにいろんな人たちと接することが大和魂であって、日本人だけで良ければいいんだっていうんじゃないんだということをはっきり言ってたと思いますけども、やっぱそういう偏狂な考えに閉じこもった人って世界にやっぱりいたわけでありますね。靖国神社に立てこもった連中とか行きましたよね、清和会とかね。でももう今見る影もないでしょう。それからあの悪魔信仰ですよね。まあ言ってみればそういうのは全部悪魔信仰なんですけども、どんな宗教も裏側に悪魔信仰なんかすぐ出てくるわけでありますよね。でその悪魔信仰やった連中っていうのはですね、世界を破壊することによって喜ぶと、善の神が滅びることをね願って破壊をし尽くすことがね生きがいだみたいなのがいるわけですよね。まあ、そういう類はですね、一応悪神信仰だから信仰を持ってるんだけど、ひっくり返った信仰を持ってるわけですね。こういう連中が持ち荒らしたのが今の世の中だというのが、トランプだとかプーチンたちの考えている基本的な世界の姿というふうに言ってもういいんじゃないんでしょうか。トランプはあの第1期目にですね、終わりの頃だと思いますが、1776年委員会って作りましたね。あの中でアメリカの伝統的価値観のことをはっきりと言っております。だからプーチンの場合はですね、これも当時私もネットで紹介した覚えがありますが、昨年の11月だったと思いますが、ロシアのプーチンの、まあ、国家方針ということでね、伝統的な、まあ、価値観を 大事にして国を作ろうということを言ってるんですね。でロシアの場合は興味深くてですね、まあその もちろん世俗国家であり、そしてその全ての宗教を大事にしてね運営しようということで、でその言ってみれば包括的な宗教をね対立をなくして、民族宗教文化の対立をなくす、その一番の要にロシア正教を置いてあるんだってはっきり言ったんですね。それはその昨年11月の、まあ、大統領令って言いますか、その政令ですかねに載ってるんですね。正教を基盤と基礎とするということが書いてありまして、面白いですね、ロシア正教の位置づけっていうのはね。まあ言ってみれば全ての宗教の庇護者っていうような感じでしょうかね、あれはね、だから偏教な、まあキリスト教徒だけでは良いという世界では全くないんですね、あれはね。非常に興味深いと思いまして、まあそうやって頑張って頑張ってですねやってきて、今やそれが、そういう人たちが世界のほとんどの国の賛同を得たと、国民の賛同を得たということが、時代は本当に動いたという、そういうことだと思うんですね。画期的なことが今世界で起きていると言っていいと思いますね。でそのどうするかというところが相互合計と平和共存ということなんですね。まあ、ロシアで言うならばですね、まあ、今のプーチンとかメドベージェフたちはですね、まあ、ラブロフたちは西側との相互合計はやらないって言ってますね。なぜかっていうと、西側が依然としてですね無神論者の治める国だからですね。西側は依然として無神論者を治めていて、隙あらば人の国に乗っ取ろうとやってるから、この連中の相互合計なんてやると、ソビエトの崩壊後の事件みたいにですね、相互合計と言いながら国に乗っ取るとか、どっかで戦争仕掛けるとか、ろくなことないから、この人たちは、相互合計をやらないで平和共存だけでいくと、すなわち全く関係なく一切触らせないで、一切付き合いを、まあ、付き合いって言いますかね、交流を断ってですね、で平和共存だけでいくと、だけでいくと、すなわちなんか経済もう少し持ち上げるから助けてよとかね、一緒になんかやろうなんて言い出すと、必ずあいつらですね無神論者だから、ろくなこと仕掛けないんで、ろくなこと仕掛けてこないんで、まあ、そういう交流はしないと、賢明ですね。で平和共存だけでいくと、平和共存でいくということは戦争はしないということですね。でそれにあたってやっぱりその強さがないと、あいつら、何するかわからないと。すなわち今の欧米はですね、依然として無神論者が牛耳ってて、好きあればですね自分たちの思い通り世界を動かしたいなと思ってるから、強さがないとやっぱり彼らに負けちゃうんで、それは強さでしっかりと守るということですね。ですから西側も、まあ、アメリカなんかトランプがもう一回ね主導権を完全に表に出てきて主導権握って、でヨーロッパはまあ崩れるでしょうから、この今の戦争屋たちはね崩れるでしょうし、グローバリストも崩れるでしょうから、その後ヨーロッパが、まあ、自力で立て直せるかどうかですね。まあキリスト教の一番古いのを継承してるのが、まあ、ロシアの、まあ、ギリシャ正教とか正教ですよね。正教が一番古いのを継承してるんで、その原点に戻れるか。でもその話をするとユダヤ教徒どうするんだって話になりますからね。ユダヤ教徒の人たちもちょっと変わってますからね、はっきり言ってねちょっと変わってるんで、まあ平和共存もやればできると思うんですけども、あそこになんか狂信的な団体がくっついてますよね、ネタニヤフたちが。あれをのけないとですねうまくいかないんで、まあ上手に切り離せるのかなと思うんですけども、イスラムもそうですね、過激派がいますから、あの人たちも平和共存をするためにその過激派をちゃんとのけられるかどうかですね。このあたりはだからまだよくわからないですから、ロシアとりあえず自分のところの領域においてはね、自分たちの勢力圏においては、まあそれは中を固めて、外とはやたらな交流をしないと、中から突き崩されちゃいますから、それはいいことで、したがってですね、まあ、まず平和共存というのは力によるものだということですね。で相互互恵ってことはないってことは、まあ基本的には金融、貿易、投資の付き合いは、まあ最小限度ということですよね。ないことはないと思うんですけど、特に通貨ですね。通貨なんてのは、まあ、海賊の通貨ですから、西側は、ドルとかユーロは人の国に乗っ取る道具としても使ってるわけで、まあこれはだから一切切り離すと、まあこれ今どんどんドル離れで進展してますから、まあこれはこの勢いでいけば いくんじゃないですかね。あとはだから産業界ですよね。まずエネルギーから始まって資源、それから、製造業、それからサービス業、その他付き合いがやっぱありますんで、まあこれは言ってみれば最小限ということなんでしょうね。ヨーロッパにはもう持ってかないと、ヨーロッパにはロシアのガスや、 油持ってかないってロシア言ってますもんね。だからまあヨーロッパが、まあ、無神論者の国を脱すればね、それまた考え変えるのかもしれませんけども、それまではまああのそれ出さないって言ってますから、まあ言ってみると、最小限の付き合いでいくってことでしょうね。今後だからまあどのような展開になってもですね、相互互恵平和共存、これができない人は国家のリーダーに選ばないという、そういう時代になるってことなんでしょうね。これは日本もよく肝に銘じていかなきゃいけなくてね、なんだかその日本なんかですね、特に戦後はですね、アメリカの言うことを聞く首相でないと許さないみたいな時代が長く続いたわけですね。まあ明治以降で言えばイギリスだわな、イギリスの言うこと聞かないやつは首相として選ばないと、実質的な植民地ですよね。まあこれをやってきたわけでありまして、その前言うならば徳川はオランダと付き合ってたし、で信長はですね、スペイン、ポルトガル、スペインと付き合ってましたしね、まあ何らかの意味で西洋を後ろ盾にした政権が今日まであったわけです。ですからポルトガル、スペイン、オランダ、まあ日本に対して言うならばイギリス、アメリカっていうのも、言ってみれば自分たちの価値観を世界に押し付けるだけじゃなくて、自分ね、キリスト教を含めて世界に押し付けるだけじゃなくて、貿易投資の利益を独り占めしようという目論みを持って日本に来てたわけですね。この連中と言ってみれば手を組んでたのが日本の政権だったと言っていいと思うんですね、この500年ぐらいですね。でももうそれは終わるわけですね。そうするとじゃあ何を求める政権かっていうと、もう本当にですね、日本人の幸せと発展を基本にですね、相互互恵と平和共存で世界と付き合うと、ものすごく当たり前のことをやる人が今後の日本を動かす人だということになります。でそれは各国全く同じってことですね。でそうは言ったって違いがたくさん多いから、人間力の大きい、リーダーが出てくる国ほどより多くの人たちがより安心して住める国になって、そうは言ったって人間力の少ない人が出てくると、言ってみれば争いが止まらなくなりますからね、いろんな人たちの争いは何も宗教の争いだけじゃないですから、主に経済の争いになってきて争い止まらなくなるから、やっぱり人間力の小さい人の国や地域は収まらないと。しかし大きな事件に発展することはないと、世界が壊れるような秩序の崩壊はしないように、頑張っていこうと、こういう了解なんだと思うんですね。面白くなりましたね。 ですから、基本的には貿易なんか貿易投資を考えても、自分たちの国をどうするというのが最初にあるわけですね。海外から何か導入してこの国をどう変えようのかっていうんじゃなくて、まず自分たちで自分たちの国をどうしたいのか、そもそも自分たちの国はどういう国なのか、ここを最初に原点としておいて、その上で自分たちのやり方っていうものをやってみて、で協力できるところは海外とも協力するし、貿易であったら交換できるものをお互いに交換しようと、そのなんていうかね、経済的な富を奪うためのその経済活動ではなくて、自分たちがね独自に豊かになっていくための経済活動という、ものすごく原点にこれ戻るって話ですよね。非常に興味深いですね。もともとイスラム圏はですね、そういう考え方は強いと思うんですね。もともと人口も多いしですね。ですから相互互恵平和共存っていうのはあまり難しくない。で日本も明治って言いますか、500年ぐらいのね、こう、西側のね、西洋にこう追随してたっていうか、それ後ろ盾にしてた時代が終わるってことになったらですね、これ人も全部入れ替わるでしょうしね、リーダーシップもね、またこれいい国になってくるんじゃないかと思うんですね。でもなんか本当ですね、神話の世界を見てる感じだよね。本当ね、こうトランプが出てきてから特にそうですけど、2015年の大統領選挙に出るって言ったあの頃からそうですけども、なんかこう目の前で起こってることがですね、いやこれは神話の世界だぞ、いやこれは予言の世界だ、これは聖書の世界だってものがたくさんあるわけですね。ですから何て言うんでしょうかね、本当にあの予言は実現したっていうか、世界は大きな神の劇、進撃の中にあるんだとしか言いようがないですよね。だから今後どうするかっていうこともみんな言ってるわけですね、はっきり言って、もういろんな人たちがですね、今後どうしたらいいかってみんな言い尽くしちゃってるわけで、あとはそれをどう実行するかだけの話ですよね。だから一言だと思ってる間に、なんかどっかよそのことだと思ってる間に、なんか今の自分たちの生活になってきちゃったという、そこがなんか一番すごいことだと思いますね。でどんどんこれが動き出してるわけですね。 もう止まらないですね。ドル離れも止まらないし、アメリカ離れも止まらないし、からこれヨーロッパの言ってみれば分裂も止まらないんじゃないですか。で、ですからこう日本もですね、まあまだ多くの人たち気づいてないんですけど、まあ気づくと大変ですよね。気がついた時は全部終わってたって一番いいんですね。手術みたいなもんでね、手術の最中麻酔かけてないと大変でしょう。騒ぎ出しちゃって。まあ今麻酔かかった状態だから、日本人もね、メディアが本当のこと言わないから逆にいいんですよね。これ騒ぎ出しちゃうから。で、麻酔が切れた時に、あ、もう新しい時点になってますねと、へえ、そうなのって、まあ、そんな感じじゃないでしょうかね。まあこれは日本的にいいんじゃないかなと思ってまして、まあ皆さん頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、相互互恵と平和共存ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。